マルカテの8章の中4節にも同じような言葉が隠し出されています。8章の中4節、イバラの中に落ちるとはこういう人々のことです。御言葉を聞きましたが、とかくしているうちにこの世の心遣いや富や快楽によって塞がれて、身が熟するまでにならないのです。まあ、第三の人々は第二の人々よりも、まあ、信仰が持続しますが、最終的には御霊の実を結ぶことができない人々です。彼らにとってこの世の事柄が大変大きな部分を占めているのです。彼らは、まあ、仕事の鬼であり、この世の事柄に支配されているのです。三つの事柄が彼らが実を結ぶことを妨げています。まず世の受け入れるにもかかわらず、彼らの心の中にあるこの世の思いを捨て去ることをしません。主の御言葉はこの世の思いの中では成長することができません。まあ、これらの人々の特徴はこの世と妥協することであり、自分自身の思いは空に満たされており、金を儲けることや欲望を満足させることに懸命になっている人々です。まあ、ここで今まで学んだことを簡単に振り返ってみましょう。御言葉に敵対するものには三つです。それらは鳥であり、太陽の熱であり、茨です。鳥とは悪魔を指しており、悪魔は理解力を困らされている人々から御言葉を持ち去ってしまいます。太陽の熱とは人々の敵意です。そして人を恐れるということは信仰の成長にとってマイナスになります。茨とはこの世の富のことであり、それらも私たちの心を誘います。つまり私たちの心に誘惑を与えるものは悪魔であり、他の人々であり、また私たち自身の心の中にあるものです。最後に第4の人々は日節に書いてありますが、マルコでの4章1節なんですけれども、御言葉を聞いて受け入れ実を結ぶ人々です。良き地とは種がまかれるために準備が整えられており、よく耕されてある土地のことです。このような心に御言葉がまかれるならば、その人の心は神に対して開いて、主のみを求める気持ちに満たされるようになります。ルカ伝8章の15節ですが、次のように書かれています。しかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。ただし良い心で御言葉を聞くと、それをしっかり彼と守り、よく耐えて身を結ばせるのです。忍耐をもって御言葉にとどまり、御言葉によってこの世の事柄を戦いをする人々でなければ、御言葉による身を結ぶことができません。私たちは今まで4種類の土地について見てきましたが、私たちの知識の心はこの地の中で一体どの土地であるのか考えてみなければならないなのではないでしょうか。私たちが正直に、まあ、真剣に 自分自身の心の状態を変えてみるならば、私たちが御言葉を聞いて受け入れない時もあり、受け入れてもつまずくこともあり、また御言葉を聞いて受け入れても身を結ぶことがないことが往々にしてあることに気づかざるを得ません。つまり私たちの心の中にはコロナの土地が少しずつ入っていることを認めざるを得ないなのではないでしょうか。けどもその中で一番大きな部分を占めている土地は何だろうかということが大切です。それは良い土地なのでしょうか。私たちは主のために使いようとする心の用意ができており、主イエスのみを大切にしようとする気持ちに満たされているなのでしょうか。まあ、御言葉を聞いて受け入れることは、まあ、初めに過ぎません。それは芽を出し根を下ろし実を結ぶに至らなければならないのです。この実とは聖書にの語っている救いそのものなのではないでしょうか。ペテロ第一の手紙の一章を見ると次のように書かれています。新約聖書の415ページになります。ペテロ第一の手紙一章の9節、次のように書かれています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。信仰の結果とはすなわち魂の救いのことです。救いに至る信仰とは御言葉である種が十分に成長して実を結ぶに至る信仰のことです。けども種が成長するためにはまず死ななければなりません。ヨハネ伝十二章の24節に、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結ぶとイエス様は言われました。もちろんこの御言葉とは主にイエス様のことを指しているのです。まあ、人が新しく生まれるに必要な力を与えるものは神の言葉です。けど喜んで御言葉を受け入れても開始にまで至らないこともあり得ることです。母の胎に宿った幼い命は必ずしも成長して出産にまで至るとは限りません。それは途中で流産する可能性もあるし、死産に終わることもあります。それゆえ主を求めておられる方々が単に人間的な決断をするのではなく、本当に新しく生まれるということを体験しなければならないのです。来週続けましょう。まあ、今日は大山田恵美子姉妹明かししてくださいます。その前に佳代子姉妹お願い。